皆さん、ご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年3月19日、金曜日、週刊自閉症ニュース第126号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。下野新聞3月15日のニュースです。運転手ら発達障害学ぶ、修学旅行シーズン前に栃木。春の修学旅行シーズンを前に、関東自動車で観光バスを運行する運転手とバスガイドら計36人が3月10日県発達障害支援センター 4U で発達障害の特性や対応を学びました。修学旅行や遠足でバスを利用する児童生徒の中に、発達障害とみられる子どもが目立ってきたことから、理解を深めたいとセンターに依頼したもので、中川由香子臨床心理士が多動やこだわりの強さといった発達障害の特性について説明。質疑応答では、到着してもバスから降りてくれないときはどう促したらいいか、運転席に近づいて危険な場合どう注意すればいいかなどの質問が相次ぎました。同発達障害者支援センターに企業が社員研修を申し込んだのは初めて。桜井清子センター長は、交通機関以外にも店やサービス業など、発達障害のある人に接する可能性のある職種はたくさんある、研修をしたければ相談してほしいと話しています。研修は無料です。毎日新聞3月16日のニュースです。若者自立支援基金、年会費1000円でランチ250円、ニコマル食堂に共感、神奈川。年会費1000円を払うと250円でランチを食べられるニコマル食堂が広がっています。単なる格安ランチではなく、実は年会費を積み立てた基金で、生きづらさを抱える若者の職業訓練などを支援するプロジェクトです。横浜市の御殿で始まり、東京都内の居酒屋が2月下旬に加わりました。長期間の引きこもりや軽度の発達障害のために、一般企業などに馴染みにくい若者の職業訓練の雇用の場でもあります。ニコマル食堂は、親らが設立した基金に年会費が寄付され、若者のジョブトレーニング費や運営費、新店舗設立資金に充てる仕組みです。非会員に上乗せされた50円も寄付に回ります。若者自立支援活動を約20年間続ける横浜市の K2 インターナショナルジャパンが、昨年夏、市内で自営するお好み焼き店やカフェ計5店で始めました。今では1日計約250から300食が売れています。250円の秘密は、人脈を生かして協力的な業者や農家から仕入れる食材の安さ。 K2 の場合、親や支援者らが寄付する食材も豊富です。毎日新聞3月13日のニュースです。ホイップ、保健・医療・福祉の複合施設、来月1日オープン。愛知。保健・医療・福祉の機能を備えた複合施設ホイップが、4月1日愛知県豊橋市にオープンします。子ども発達センターと保健所・保健センター、休日夜間急病診療所の市の施設が入る建物と、医師会館・歯科医師会館・薬剤師会館の計4棟が建設されました。敷地 地面積は約3万6千平方メートル。豊橋市はこれだけの施設が一箇所に集中するのは全国的にも珍しいと話しています。新設される子ども発達センターは東三河初の地域療育センターで、保健センターなどと連携しながら障害の早期発見や早期療育、家族への支援などをします。産経関西3月13日のニュースです。職業教育の模範、橋本知事玉川高等支援学校を視察。大阪、大阪府の橋本徹知事は3月12日、知的障害の生徒が通う府立玉川高等支援学校を視察しました。高い就職率を記録した同校の教育現場や生徒や教員たちの真剣な表情を目の当たりにし、職業教育の模範と評価しました。玉川高等支援学校は平成18年4月に開校、就労や開校時に入学した昨年度の卒業生の就職率は 80% でした。橋本知事は接客や金属加工、介護の実習現場を見学、各教室では生徒からハキハキとした声でこんにちはと声をかけられ、こんなに挨拶がしっかりしている高校はないと驚いた様子。大阪が誇れる学校、皆さんが頑張ってくれたらもう一個同じような学校を作りたいと生徒たちを激励しました。視察を終えた橋本知事は、僕は数字にこだわるが就職率の数字には裏付けがあるということ、先生方には頭が下がる、立派ですと感想を述べました。読売新聞3月17日のニュースです。成年後見人の着服急増、財産管理にも意識薄く。認知症の高齢者や障害者などの成年後見人に選任された親族による業務上横領事件が後を絶ちません。成年後見制度が始まって4月で10年、後見人となる親族への研修もほとんどなく、専門家は成年後見人に本人のための財産管理という認識が薄い、意図せず犯罪者を生み出す環境になっていると指摘しています。読売新聞のまとめでは、親族による業務上横領事件の摘発は2000年から2005年度は年間0件から2件で推移していましたが、2006年から2009年度は計25件と急増、今年度は8件が摘発されています。日本成年後見法学会理事長の荒井教授は、何のノウハウも持たず成年後見人になるのは無理がある、裁判所や厚生労働省、自治体などが連携してサポートすべきだ、家裁の役割を一部弁護士や司法書士が担えるようにするなど制度の見直しも必要と話しています。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容は、ブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風、龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは、毎週私、龍馬の父が、様々な話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、自閉症の高校生の話題を2件ご紹介いたします。まず1件目ですが、自閉症の高校生、東田直樹さん、雑誌、ビッグイシューにて、12回の連載が1件目です。自閉症の高校生、東田直樹さんのエッセイが連載されているとの情報が入っています。その雑誌は、ホームレスの方が販売する雑誌、ビッグイシュー。こちらは毎月1日15日の発売です。 そのビッグイッシュ138号、こちらは3月1日から発売されたものなんですけれども、こちらの方で自閉症の僕が生きていく風景という800字ほどのエッセイを東田直樹さんが書かれています。月2回の発売で全12回の連載予定です。現在は139号が発売中ですが、バックナンバーも購入可能のようです。購入方法等はホームページにビッグイシューの URL を載せておきますのでご覧ください。そしてもう一件ですが、こちらは自閉症の高校生小柳拓人さんのテレビ放送のお知らせです。以前ご紹介した自閉症の高校生のピアニスト小柳拓人さん、その小柳さんの姿が今度はフルート奏者としてテレビで放送されます。番組名はオーケストラ生まれる小馬ケンとその仲間たちスペシャル2010です。こちらは NHK 厚生文化事業団50周年記念心のコンサート小馬ケンとその仲間たちスペシャルオーケストラに関する放送で、この番組ホームページを見ますと、炎の小馬ケンこと小林健一郎さんが新たなる挑戦を行った、障害のある人とない人が共にオーケストラの一員となって演じるというコンサート、小馬ケンの思いに賛同したプロアマの演奏家とおよそ30人の障害のある人たち、総勢150人が2010年3月に東京 NHK ホールで開かれたコンサートに向けて猛練習を積んだ。オーケストラの結成から演奏会までを音楽家たちの心の交流を交えて追う音楽ドキュメントだそうです。放送日時は3月20日土曜日、こちら明日ですね、15時から16時半の90分番組、 NHK 教育テレビです。こちらも番組のホームページのリンクを貼り付けますのでご覧ください。以上、今週のピックアップ、自閉症の高校生東田直樹さんビッグイシューにて12回の連載と、自閉症の高校生小柳拓人さんのテレビ放送のお知らせでした。さて、そろそろ別れの時間です。次回127号の配信は3月26日金曜深夜、来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。